皆様おはようございます。
おはようございます。
東京会に初めて来られた方、本当に歓迎いたします。よくいらっしゃいました。今日の礼拝は特別の礼拝でありまして、昇天者記念礼拝といいまして、この教会の私たちの仲間、またご家族で、先に天国に行かれた方々のことを思い起こし、同時に天におられる私たちの先輩たちと共に礼拝をしようという、そういう特別な日であります。年に1回の、オールセインズデーとも言われてますが、大変大事な日であります。そうした特別な日でありますので、今日は聖書箇所は普段私たちの教会はマルコ福音書というところを読んでるんですが、今日は特別の箇所からですね、メッセージをしたいと思います。今日ヨハネ黙示録というところからメッセージをさせていただきます。このヨハネ黙示録というのは、私は実はこの朝の礼拝でこの書からメッセージするのは初めてになりますので、簡単にこのヨハネ黙示録とはどんな本なのかをですね、簡単に説明したいと思います。ヨハネ黙示録というのは聖書の一番最後にある本で、おそらくこの一番難しいと言われている本なんですね。黙示録というのはなかなかですね、ちょっと手が出ないという難しい内容と言われています。アポカリプスという言葉を、映画でよく聞いたことがあると思うんですが、アポカリプスというのはよくこの世界の終末とかですね、そういう、破局的なですね、大地震とかそういうような映画のことを言うわけですが、このアポカリプスというのは黙示というですね、この言葉のを意味するギリシャ語から来ている言葉なんですね。これはですから、もともとアポカリプスというこの映画のタイトルというのは、ギリシャ語で、この黙示という言葉から来ている言葉なんですが、ですからこの黙示というのはですね、一般的には、世界の終わりとかですね、破局というのはですね、なかなかこのちょっと恐ろしいイメージを持っている言葉です。ですからヨハネ黙示録というのもですね、なかなかこの敬遠する方も多いんですね。なかなかこの怖い内容が怖いとかですね、難しい、何言ってるかわからない、難しいとかですね、あるいは意味がわからないというふうに敬遠する方も多い本であります。しかしその反面、このヨハネ黙示録にですね、ある意味このはまり込んでしまう方も結構いらっしゃるんですね。それなぜかと言いますと、ヨハネ黙示録の内容は例えばですね、文字通りに取る必要ないんですが、地上の3分の1が燃えてしまうとか、非常にですね、世界の終わりを思わせる恐ろしい記述がある反面ですね、私たちは特に現代に生きる私たちは、地球規模のですね、大戦争であるとか、本当に地球規模の自然災害、あるいは世界中に広まる感染症とかですね、こう巨大な災害や悲劇を経験してきた世代でもあります。私たちにとってですね、黙示録の語っていることがだんだん誇張に思えなくなってくるんですね。このリアリティを持ってくると、こういうですね、一見多分昔の人が読んで、大げさなと思ったものがですね、だんだん現実になってきているという、そういうふうなですね、印象を持つ書であります。特に私たちの国は2度の 原子爆弾とですね、1度の原発災害を経験している国でありますので、おそらくこういうですね、記述が重たく響くということがあります。また地震も大変多い国でありますので、本当にこの黙示録の書いていることがリアリティを持ってくるわけですね。で、同時に今本当に世界的な地球温暖化、あるいは核戦争とか、こういう世界を滅ぼしかねない、そういった脅威があるにもかかわらず、なかなか私たちはその生活を変えられない、あるいは核兵器も捨てられない、そういう人間の姿を見ていると、黙示録に書かれている人間のこの顔面さとかですね、愚かさ、そういったものが説得力を持ってくるわけですね。ですからこの黙示録に書いてあることが、かつては大げさに思えたこともですね、だんだんとこの私たちの本当に真に迫ってくる、そういう印象を持ってしまう本なわけです。 まあ、それが一つのですから非常にこの破局的なイメージが多いというのがこの書の特徴なんですが、もう一つの特徴というのは、この書はあのシンボリックな言葉を使うんですね。例えば、まあ、イエス・キリストっていうのを言わないんですね。子羊というんですね。子羊ということでイエスを表してますので、何かこう具体的な名前を使わないですから、ちょっとこう読んでますとですね、まあ、ある種のファンタジーの世界に迷い込んだようなイメージを持つんですね。黙示録には歴史上の人物の名前とかですね、具体的な地名は出てきません。で、黙示録にはですね、世界にこう最悪をもたらす恐るべき、まあ、支配者、独裁者が登場しますが、その具体的な名前は明かされません。と、1世紀にキリスト教徒を虐殺した、まあ、皇帝ネロという有名な皇帝がいますが、あるいは20世紀のユダヤ人を虐殺した、ヒトラー、まあ、こういう具体的な名前は一切出てきませんで、666とかですね、そういう謎めいた数字、獣という謎めいた名前で独裁者が描かれています。まあ、そのためにですね、一体この666とかですね、獣とは誰なのかということが延々とこのキリスト教の歴史の中で議論されてきたわけですが、今でもそれが誰だか分からないわけですね。もうむしろこの獣という名前はですね、ある特定の人物というよりもこの残虐な支配者には誰でも当てはまってしまうような、そういうイメージを持ちます。ですから、これはですね、誰か特定の人というよりも、まあ、そういう一つのタイプではないかということなんですね。で、これ大事なポイントなんですが、黙示録にいろんな人物、あるいはいろんな謎めいた数字ですね、がたくさん出てくるんですが、このですね、人物あるいは数字というのは、ちょっと難しい言い方しますけど、暗号ではなくて象徴なんですね。これとても大事な点で、暗号と象徴の違いをですね、これを踏まえないと、もうこの黙示録は何だか分からなくなっちゃうんですね。暗号と、まあ、暗号は英語でコードで、まあ、象徴シンボルですけど、この違いがありましてですね、暗号と象徴何が違うかというのはですね、まあ、江戸時代に例えば、まあ、犬を人間よりも大事にした、まあ、不思議な将軍がいましたですね。この将軍は犬久保と言われてました。犬久保というのは五代将軍徳川綱吉を揶揄する言葉で、まあ、分かる人には分かるという意味で、まあ、一種の暗号なわけですね。犬久保というとですね、まあ、綱吉という、まあ、将軍をね、面と向かって批判できない人は犬久保ということでですね、こうちょっと悪口のように使うことがあるわけですね。ですからこの犬久保というのは綱吉を示す暗号であると。ただこの綱吉というのは、例えばですね、暴れん坊将軍の八代将軍の吉宗とかですね、あるいは最後の将軍の徳川慶喜を指すことはないわけです。これはあくまで一人の人物を指している、まあ、これが暗号なわけ で、それに対してシンボルというのはですね、一人でなくて多くのものを表すわけですね。徳川家のシンボルというのは葵の御紋ですよね。水戸御門の葵の御門ですね。葵の御門というのはですね、徳川家全体も指しますし、あるいは将軍の一人一人ですね。ですから綱吉であってもですね、吉宗であっても葵の御門というふうに言えるわけですし、あるいは将軍ではない水戸御門もですね、これは葵の御門なわけですね。ですからシンボルというのはいろんなものを指せるわけですね。ですから暗号というのはある一人の、もしくは一つのものを指す、そういうことなわけですが、シンボルというのは、まあ、そのものに象徴されるいろんなものを含むわけです。まあ、ここで、強調したいのは、黙示録のいろんなですね、獣であるとか、この666というのは暗号ではなくてシンボルだと思うんですね。いろんなものを指していると。例えば、ヨハネ黙示録の17章には7つの山というのが出てきますが、7つの山というとですね、ローマにある7つの丘を連想させるわけですが、まあ、しかしじゃあこれはローマ帝国なのかというとそうではなくて、ローマ帝国のような性格を持つ帝国が全て象徴されるわけですね。ローマ帝国のような特徴を持った、まあ、世界的なです帝国を指す言葉であるということなんですね。ですから黙示録をですね、暗号みたいに読むとですね、この666って誰だろうかと、過去にいた人物なのか、これから現れる人物なのかというですね、まあ、人物探しをしてしまうんですが、そういう本ではないわけですね。これは666というですね、 イメージを持った、まあ、この独裁的な人をですね指す象徴ですので、まあ、ネロもヒトラーも皆含まれるということなんですね。そういう言葉であると。ですから黙示録というのは ある特定の時代のある特定の出来事ではなくてですね、いろんな時代に繰り返される出来事を描いているんですね。ですからこれはシンボルであると、シンボリックな言語であるということは、ある時代だけでなくていろんな時代に当てはまる。ですから私たちの時代にも当てはまるかもしれないということなんですね。過去の時代にも起きたこと、まあ、帝国が現れて世界を支配するというのは繰り返し起きてきましたので、まあ、こういう書であるということなんですね。まあ、そういうふうに、まず前提としてですね、この書はシンボルで書かれている本だということをですね理解いただきたいんですが、まあ、その上で今日の7章を見てみたいわけですが、まあ、この7章も、ね、本当に意味がさっぱりわからないと思うんですね。この最初に読んでですね、一体何だろうこの箇所はというふうに思うわけですね。でこの14万4千人のイスラエル人とは誰なのかと、あるいはその次に出てくる数え切れないほどの、まあ、あらゆる民族からの群衆とは誰なのかと、でこの2つのグループはどういう関係なんだろうかという、ね、いろんなですね、疑問が浮かんでくるわけですね。まあ、これ暗号みたいに解くと、暗号として取ると、まあ、ある時代のですね14万4千人のイスラエル人ユダヤ人かなというふうに読んでしまうわけですが、そういうふうに読むものじゃないんですね。でこの7章って一体何を話しているかというと、まあ、結論から言いますとですね、この14万4千人のイスラエル人もですね、またあらゆる民族から構成される数えきれぬほどの群衆というのも、同じグループ、同じ人々を表す象徴なわけですね、シンボルであると。で、その何を表しているかというと、この全世界に広がる、しかもあらゆる時代のを含む教会を指しています。ですから私たちの教会もここに含まれています。私たちの教会もこの14万4千人のイスラエルであって、また天における、まあ、数え切るほどの群衆でもあると。ですから教会全てを含む、まあ、カトリックもプロテスタントも東方正教会もですね、あらゆる教派を含む世界の一面からの教会を指しているわけですね。まあ、ただそう言ってもですね、同じと言ってもですね、全く同じではないわけですね。この14万4千人のイスラエルというのは、これは地上の教会を指します。でもっと言うと苦難の教会、苦難にある教会を指しています。そしてあらゆる民族からなる数え切るほどの天国の群衆というのは、まあ、天国の、まあ、栄光の教会を指しています。ですから同じ教会といっても地上と天国と状況が違うわけですね。この教会のですね、地上の在り方と天上の在り方を示しているのがこの7章なんですね。でこの7章はどういう、まあ、性質の章かというとですね、これは文脈を知る必要があるんですが、まあ、ヨハネ黙示録というのはどういう本なのかというとですね、まず天国にですね、子羊として表されるイエス・キリストが天国にいるわけですね。イエス・キリストはこの巻物を持っていまして、でこの巻物の封印を一つ開けていくんですね。7つの封印を開けるということなんですね。で一つの封印を開けるたびにですね、地上で何か恐ろしい災いが起きるという、こういう流れになっているんですね。でそのだんだん封印を 1,2,3,4,5 と解いて、6つ目の封印を開けたところで、7つ目の封印を開ける前、まあ、これが7章なんですね。ですからこの7章というのは天国でですね、まあ、イエス・キリストがですね、封印6つ目の封印を開けて7つ目の封印を開ける前、そういう中に置かれている7章なんですね。まあ、ですから世界中を襲う、まあ、恐ろしい最悪のキリストの真っ只中にこの7章があるわけです。じゃあこの7章の意味、内容は何なのかということなんですが、まあ、その意味するところはこういうことなわけです。それはすなわち、ですね、まあ、地上世界にいろんな災難が降り注ぐ、まあ、戦争であったり疫病であったり大地震であったり津波であったり、まあ、そういう苦難が降り注ぐ中で教会はどうなってしまうのかと、その中で教会の運命はどうなるのかということを答えているのがこの7章なんですね。ですからこの7章の意味というのは、このずっとこの世界を襲うですね、苦難試練が書かれている中で教会はどうなるのかというのを教えているのが7章なんですね。で黙示録が教えているのはですね、この地上世界にいろんなこの災い、まあ、不幸が起きるわけですが、教会もそうした不幸を 逃れることはできないということです。教会も同じように苦しむ、まあ、人類と共に苦しむわけですが、にもかかわらず神様はクリスチャン一人一人をいつも見守っておられる、必要に応じて助けを提供してくれるということを描いているのがこの、まあ、意味なわけですね、まあ、一つの意味としては、この教会も大変な苦しみを味わうわけですが、その中でも神様が見守っているということをですね、まあ、示している。じゃあ神様が見守るってどういうことなのかというとですね、まあ、それがここで書いてますですね、一人一人に薬品が押される、まあ、印鑑ですね、印が押される、まあ、ちょっとこれは何て言いますかね、一種の、まあ、あんまりこうイメージは、まあ、奴隷門というかね、昔は人が奴隷として売買されましたので、奴隷になるとこの薬品を押されちゃうわけですが、まあ、そのイメージを使ってるわけですが、まあ、ただその悪い意味ではなくて、この薬品というのはですね、ここで言われているのはですね、神様が一人一人のですね、目印をつけていると。で、神様がこの人を守るということで目印をつけて、その神様がクリスチャンにですね、神様の霊、つまり聖霊というものを与えているということをですね、表しているわけですね。で、聖霊が与えられる、神様の霊が与えることを神様に印を押されるというふうなことを、まあ、聖書的によく言うわけですね。ちょっと一例を挙げますと、ちょっと挙げずに結構ですが、エペソ書の4章30節とありまして、こう書いています。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために、聖霊によって勝因を押されているのです。ですから、この聖霊によって勝因をされているというのはですね、私たち、まあ、一人一人はですね、見えないけれど神様の印を押されているという、そういう意味なんですね。ですから私たちは確かにこの大変困難の中に歩むわけですが、神様はその一人一人を見ておられるということをですね、語っているのがこの、まあ、天使がですね、印を押すというのはそういう意味なんですね。まあ、文字通りにこの人間に反抗とかですね、薬品を押すわけじゃありませんが、神様の目からですね、分かるような印をつけられているということを言っているわけですね。で、印を押された人の数が14万4000人というのはこれ何なのかと、この14万4000という数もですね、何か突然出てきてよくわからないということなんですが、まあ、この14万4000人というのはですね、イスラエル人、つまりユダヤ人って書いてますので、まあ、文字通りに読むとですね、14万4000人のユダヤ人にですね、が神様に特別に選ばれているのかなというふうに、まあ、読んでしまうケースも多いんですが、これはそういうことではありません。何度も言いますが、黙示録の数字というのはシンボルなんですね。これは文字通りの、例えば1000年というのは、文字通りの1000年ではなくて1000というですね、象徴的な数字なわけですが、14万4000というのも象徴的な数字です。いや、これ何を表しているかというと、ちょっとこの数学になって恐縮なんですが、まあ、簡単に言いますと 12×12×10×10 なんですね。12の事情と10の事情ということなんですね。ですから12と10という数字がこの大事なんですね。で、この12と10というのはこう聖書的にすごく大事な数字なんですね。12というのは例えばイスラエルという民族の12部族、あるいはイエス様が選んだ弟子は12弟子というふうに、12使徒、まあ、12というのはですね、特別な数字で、まあ、これは神様の民を表す重要な数字なんですが、まあ、その12が、まあ、二乗されているということは、まあ、12のさらにですね、もっとこの完全な12という、そういうことを表してまして、10というのも完全数ですね、パーフェクト、10点満点ですから、10の二乗ということはより完全であると。ですから12の二乗と10の二乗というのは、まあ、完全な数字なんですね。ですからあらゆる時代の全てのクリスチャンを包含する、包む完全な数字、神様の民、教会を表す完全な数字が14万4000なんですね。ですからこれはイスラエル人の14万4000人だけではなくてですね、これは全てのクリスチャンを指す数字であるということなんですね。ではその次のですね、イスラエルの12部族からそれぞれ1万2000人ずつ印を押されたということがありますが、これ何なのかと、1万2000人ずつ印を押されたというのは 何かということですが、ここではですね、実は旧約聖書時代のですね、軍隊の召集のイメージなんですね。何々部族から何名という言い方はですね、旧約聖書の民数記というのがありまして、その1章にあるんですが、何々部族から何名を軍に使わせるっていうですね、まあ、今、まあ、最近もロシアがこう大量に、まあ、兵を動員して何人でやってましたけど、まあ、そんなイメージですね、 各部族から何人の兵士を招集するかという、こういう書き方をするのがですね、この何部族から何万人というのはですね、これは旧約聖書でいうですね、軍隊の招集のイメージなんですね。ですからこの14万4千という神様の民は、神様から戦いに召される、こう招集される兵士として描かれているということですね。でクリスチャンが兵士だという、まあ、一種の例え、アナロジーというかですね、それは聖書的な表現でありまして、例えばパウロという伝道者はですね、テモテの手紙の第2の中でこう書いています。キリストイエスの立派な兵士として私 と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです、というふうになってまして、まあ、クリスチャンがこう兵隊さんにですね、例えられているわけですね。まあ、一種のこの、まあ、例えて本当に兵隊という意味じゃないんですが、まあ、ただそういうようにですね、クリスチャンというのは神様から、イエス様から召された兵士だという言い方なんですね。ですからこの黙示録に書かれています14万4千人の神の民というのも、全てのクリスチャンはイエス様から戦いに召されているんだということを表しているわけですね。ただ戦いとかいう兵士というとですね、実際にこの戦場で殺し合いをするという意味ではもちろんありません。当然そういう意味ではありません。むしろですね、兵士といってもですね、クリスチャンの戦いというのは武器を取らないという戦いですね。敵を憎まないで敵を愛しなさいという、まあ、より困難な戦いを神様から召されているわけです。まあ、こういうですね、敵を憎まずに愛するというのはですね、実際に敵と殺し合うよりも難しいと思うんですね。現在の紛争国であるウクライナではですね、野党の活動は禁止されていて、18歳から60歳までの男性は国を出ることができずに召集されれば戦場に行きます。ですから昔の日本のですね、まあ、挙国一致体制のような、そういうですね、戦時体制なんですね。ロシアもだんだんと似たような状況になっています。でそのような状況で、例えばロシア、あるいはウクライナにいるクリスチャンがですね、徴兵を拒否をしたら、まあ、国を裏切ったと非難されて、捕まってしまうこともあるわけです。こう悪に立ち向かうのは、立ち向かないのは無責任だと言われるんですね。お互いその相手が悪いと言ってるわけですから、悪にと戦わないのはお前は無責任だというふうになってしまうんですね。で戦わないという選択は非常に難しい。戦う方がある意味で、まあ容易とも言えるかもしれませんね。まあ、こうした困難な道を歩む兵士としてクリスチャンは召されている。まあ、逆説です。兵隊なんですけど戦わない兵隊、むしろ戦わないことを選ぶ兵士ということなんですね。まあ、そういう非常に困難な道であるからこそ、地上の教会は栄光の教会ではなくて苦難の教会と言われるわけです。教会はなぜ苦難なのかというのはですね、それは正義の戦いを叫ぶ中にいて、それに抗う、戦わないという決断は非常に難しいからです。むしろですね、人々がこの正義のために戦おうと、そういう時にですね、教会も一緒になってですね、そうだ、これは正義の戦争なんだと、聖戦であると、まあ、そういう宣言した方がですね、よほど人々も喜ぶわけですね。政府からも喜ばれて、まあ、国から保護されるかもしれないと、まあ、それいうですね、一緒に戦争を避けるんだ方が楽なわけですが、まあ、しかしそのような迎合の道を歩んでしまったならば、まあ、それはイエス・キリストを裏切ることになってしまうわけです。今や日本でもですね、軍備拡張を叫ぶ声が本当に強くなっています。まあ、実際今日本は今でも世界有数の軍事力を持っているわけですが、まあ、しかし平和憲法というタガがあるわけですね。でそのタガを外してしまおうという動きも強まっています。しかし私たちがキリストの平和の兵士ならば、そうした動きを自分とは無関係だと言えないわけです。平和と和解のためにどんな努力もすべきだということがですね、このメッセージなわけです。まあ、このようにですね、この14万4千というのは、この平和のための戦いに召されている兵士であるということを表しているわけですね。それに伴う苦難もここに示唆されています。まあ、それが前半ですが、で9節以降はですね、その目が地上から天国に移ります。天国にある教会は栄光の教会なわけです。そこには私たちの兄弟姉妹、先に天にされた兄弟姉妹もいるわけです。あらゆる民族からなる数えきれないほどの群衆があります。大きな観覧から抜け出た人たちというのは、まあ、地上において苦難の教会としての歩みを歩み切ったということですね。その人々は ああ、子羊の血によって現れる、まあ、これは何か非常に血で洗って白くなるというのはよくわからないわけですが、まあ、これもですね、まあ、ユダヤ教のこの祭儀を理解するとわかるんですが、ユダヤ教の場合ですね、動物を犠牲にするわけですが、血を取るわけですね。で、この血をですね、清めに使う、まあ、この血が人間を罪から清めるという信仰がありますので、まあ、そのことを言ってるわけです。ですからイエス・キリストの血が私たちを罪から清めるということを言ってるわけですね。で、この私たちのですね、先輩方、地上での戦いを終えた彼らには今や平安が与えられて、日夜ですね、平安のうちに過ごすことができるということがあります。私たちが今日の昇天者記念礼拝で覚える兄弟姉妹も今このような幸いな群衆に加えられているということです。で、彼らについて16節では、彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありませんというふうに書いてます。これが天国の情景なわけです。で、これ大事なポイントはですね、天国というのは単にですね、飢えや渇きがない場所だということではないわけですね。そうではなくて、大事なポイントは誰も飢えない、誰も乾かないってことなんです。誰もというのはポイントなんですね。これが天国のポイントであると。と言いますのもですね、この地上世界にもですね、全く飢えに苦しむことがない人もいます。全く炎熱の太陽の下で汗水垂らして働く必要ない人もたくさんいます。しかし私たちのこの世界と天国との違いというのは、私たちの世界には飢え渇きに悩む必要ない人がいる反面、食べるものや水にさえ事欠くをもっと多くの人がいるわけです。そういう厳しい現実があります。この世界は天国のように平等ではないわけです。地上のあまたの政治家たちは政治指導者たちは誰も飢えることのない社会、誰も乾くことのない世界を作ると約束してきたわけですが、それが一度として実現したことはありません。むしろ少数の人々の豊かな暮らしが、多くの人の貧しい人の涙、あるいは犠牲のもとで実現してきたというのが、この世界の現実なわけです。これが歴史の現実なわけです。まあ、そのような少数の富める者たちは、まあ、すでにこの世で天国を味わったとも言えるわけですが、まあ、しかし天国ではその状況を逆転するということをイエス様はおっしゃっています。イエス・キリストはこう言っています。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。しかしあなた方富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるからということなんですね。ですからイエス様がおっしゃられたのは、ですね、まあ、天国というのは一部ではなくて、全ての人に平等に食事や水、そして人間としての尊厳が与えられる、そういう世界である。誰もなく人はいなくなるということです。まあ、しかしですね、もしかするとこの世において自分だけ豊かであればいいと考えてですね、全ての人に食事が行き渡ることを妨害してきたような人たちは天国に入ることを拒まれてしまうかもしれないということです。これはイエス様の警告です。天国における行動原理と、そうした人たちの行動原理があまりにもかけ離れているからです。イエス様のおっしゃった哀れなものに万が一にもならないように、私たちも本当にこの私たちの生きる世界でですね、誰も飢えることがないような社会のために努力すべきだということです。それを完全に実現することは確かに不可能かもしれませんが、それでも天国の理想に少しでも近づく努力をすることをイエス様は望んでいるということです。現在の状況は本当にこれとは正反対に向かっています。遠いアフリカに目を向けなくても、かつて日本一豊かと言われたこの日本でも貧困に苦しむ人はどんどん増えています。私が大学卒業した時には日本の平均年収は500万ぐらいありましたが、今370万で3割以上も下落しています。平均でこれですから、もっと少ない人はたくさんいるわけです。他方で大企業が溜め込んだ内部留保金というのは500兆円という、ちょっと信じられない数字になっています。日本でも富の偏在、貧富の格差はどんどん拡大しています。特に子どもの貧しさ、貧困というのは大きな問題で、7人に1人は貧困にあると言われています。で、周囲の人がみんな貧しい中で自分が貧しいということは、確かに辛くてもですね、周りの人と助け合えれば、少なくとも孤独ではないと思うんですね。しかし日本のように周りに豊かな人がたくさんいるのに自分が貧しいということは、たとえ最低限の食事があってもですね、本当に惨めなものになってしまいます。そういうふうに感じる人が増えているという状況は、 この私たちの現状が天国とはほど遠い状況であることを思わされます。私たちは天国を目指して歩んでいるわけですが、しかしそれはこの地上世界の現状を放置してよいということではありません。むしろ天国を見上げつつ、私たちの周りの世界を少しでもその天国に近づける努力を、祈りを行動する必要があるということです。天国におられる兄弟姉妹も私たちがそのように行動することを望んでおられます。東京会でも本当に地域の子どものために、島田さんたちが大切な働きをしておられますが、私たちも本当にその働きを心から応援し支えたいと願うものであります。まとめになります。今日はヨハネ黙示録から苦難の時代の中で地上と歩む教会、また天井での慰めの教会、その在り方を学びました。地上の教会というのは苦難の教会です。そしてそのクリスチャンはキリストのために兵士として召されているということを見てまいりました。兵士といっても戦争のための兵士ではなくて、平和づくりのための兵士です。周囲の人々が悪と戦うんだという正義の戦いを叫ぶときにですね、戦わずして平和を唱えるというのは非常に勇気のいることです。むしろ自分が非難されることが多いと思うんですね。悪を容認するのかと。しかしそれこそがイエス様の十字架の道でした。当時のユダヤ人が悪の帝国侵略者に対する抵抗、徹底抗戦を叫ぶ中で、イエス様は剣を取る者は剣で滅びますと言われて、最後まで悪に武力で抗うことをしなかったわけです。剣を取らないということは大きな犠牲を伴うものでしたが、しかしその剣を持って戦うことはもっと大きな災いをもたらしました。イエス様が天に戻られてから40年後に剣を取ったユダヤ人たちは破滅的な戦争に突き進んで国を失ってしまった。そういうことがあります。私たちも本当にこの世界で真の平和を作るためには剣を取らない道を選ぶ必要があります。このような厳しい道を選ぶからこそ、地上の教会は苦難の教会なわけです。しかしそのような険しい道を選んだ者たちを地域で報いは大変大きなものです。それは誰も泣くことのない世界、誰も飢えない世界、これが栄光の教会天国であって、私たちの先輩たちもそこに行かれたのです。同時に私たちはその天国を歩みつつも、私たちが今生きているこの世界を少しでもその天国に近づける努力を絶え間ずしていく必要があります。そうすることで私たちは天国に暮らすのにふさわしい品性、霊性を養うことができるからです。私たちの教会の先輩たちの歩みを思い起こしながら、私たちも共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。天におられ、また先に天に召された私たちの愛する兄弟姉妹を年頃に扱ってくださいます神様、その名前を賛美いたします。私たちはこの地上にあって、さまざまな困難に囲まれていますが、しかし天を仰ぎつつ歩める幸いを感謝いたします。同時にこの不平等に満ちた世界を、少しでも天国のような平等な社会に変えていく努力をするようにと私たちは召されています。そうする力をお与えください。我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。Thank you.